ック RPG 相談コーナー後編は、はい。はい、というわけで、残り3つの方の相談を、お受けいたしましょう。はい。まずは最初の質問、まあ、4つ目の質問かな？質問じゃない、相談ね。はい。タオさんからですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。シナリオネタがいろいろ出てくるけど、うまくまとまりません。そんな時はどうすればいいですか？という相談ですね。
これも切実ですよね。
GM をやる人ならね、やっぱりその辺のコツは欲しいなって思う人もいるんじゃないでしょうか。うん。私の方からちょっと、まあ、一例として答えを挙げさせていただきますけど、
はい。
うん。まあ、私はの場合なんですが、結構ね、シナリオネタが出てくるけど、例えば、話の整合性が取れないとか。
うん。
あるよね。私結構あるんですよ。うん。しかもね、世界観を、無視はしないんだけど、世界観をね、間違えて取っちゃいがちなのね。
うん。著しく損なう恐れがあります。そういうやつですか？
うん。ソードアルト完全版とか特にそうなんだけど。うん。だから、やっぱり、そうね、その辺の整合性が取れない、ネタがわからない、どうしようってなった場合に、一度、シナリオからは頭を離します。うん、で、映画とか、あと、漫画とかを読みまくったり、見まくったりします。
うん。
うん。そこからね、意外と糸口が見つかったりするんです。うん。まあ、パクリって言われちゃうとどうしようもないんだけど、パクリじゃないね。
まあ、きっかけ作りなんてね。
そうそう、きっかけ。ネタのきっかけ。みんなそうだと思うのよ、システム。
そうですね。どこかしら、何かしら、まあ、ライトノベルなり。
そう。
アニメなり、
うんうん、
漫画なりで、多少の影響を受けると思いますよ。
そうですよ。
多分。
うんうんうん。だから、そう。だからね、まあ、うまくまとまらないときは、私は、いろんな作品を見ることにしています。うん。ちなみに、みどりさんは、もしね、GM のシナリオネタ、いろいろ出てくるけど、うまくまとまんないなっていう時は、どうしてる？
どうしても話が合わない場合、最終的に夢落ちという手段もなくてないんですが。
あ、でも夢落ちも一つの手段ですよね。
そう、だと思うんですけど、
まあ、もちろんね、プレイヤーが納得する上の、夢落ちがいいかなと思うんですけどね。うん。
そうですね。
ね。うん、あ、夢落ちでむしろ良かった的なね。また夢落ちか、あ、まあでもそれでもいいかな、みたいな、そんな感じ、うん。
まあ許される風土があるかどうかっていうのもまた違ってくるとは思いますが。
はいはい、うん。なるほど。緑さんはそういう答えなんだわ。うん、
まあ逆に私はいろんなものを読むとそっちに意識取られて、意味が、なんか、シナリオどころじゃなくなったりすることもあるっていうね。
なるほどね。
なんかこう、なんか想定した考えとは全然違う、別のシナリオが出てきたりもしちゃいます。
そっか。
で、さらに、話の整合性以前にネタが増えすぎて困ることも。
そっか、なるほどね。うん。なるほど。いや、だからまあ、人それぞれよね。いろんなやり方があります。
他にもなったら、いくつかネタとかをメモ帳なりに書き留めて、うんうん、まあ、普通に紙にでもいいんですけども。
うん、そうね。それで、
付け合わせてみたりするのも面白いかもしれませんね。
そうですね。うん。掛け合わせね。有効だと思いますよ。うん。はい。じゃあ、タオさん、そんな感じでよろしいでしょうかね。はい。では、今度は二つ目。タグッチャンさんからの相談です。ありがとうございます。最近興味あるのは、音声とキャラチャのことだったりするんですけども、ロールはどのくらいするんでしょう？皆さんロールするとき気をつけていることは何なんでしょうか？という質問ですね。あ、質問じゃない、相談ですね。うん。まあ、これもね、音声やる人ならば、あーってこう思うところはあるご相談だと思うんですよ。うん。ね、実は、みどりさんも私も、そこそこ音声やってますもんね。
はい、そうですね。うん、
まあ、ちょっと私最近、やれなくなっちゃってるけど、昔は結構ガンガンやってたんで、うん。 だからね、まぁ、ちょっとこのご相談はぜひ受けたいなと思ってたんですけど、そうね、ロールは、まずドールはどのくらいするんでしょうっていう相談なんですけどね。どのくらいって言っても、まぁ、でも、周りのプレイヤーによる、よらないかい？
そうですね、周りが、ロールプレイに積極的な方々であれば、自分も自然とそのようにロールプレイに積極的になりますし、逆にプレイヤー発言で、まあ、多い方ですと、どうしても、そちらに行っちゃうっていうのはありますけどね。
そうですね。まあだから、やっぱり、まあ、セッションっていわゆるみんなで作るものだから、うん。あんまり、みんなと合わない、ロールとかをし、ロールっていうか、やり方をし始めちゃうと、うん、ちょっと、ずるずるっと悪い方向に行っちゃうのかなっていう気はしなくもないです。うん。なので、やっぱ、周りをまず見ることかなとは思います。かね。うん。あ、まあ、ロールすると気をつけていることにもかかっちゃうんだけど。うん。あと、どのくらいするのでしょうっていうことなんですけど、もし、得意なメンバーで揃ったとしたら、緑さんガンガンするやっぱり。
そうですね。まあ、あとはまあ、時間にもよるんですけれども、
うんうんうん、
それほどちょっと先ほど、ちらっと相談にありました、
うんうん、
時間の話ですね。
うん、そうね。
でも関わってくるんで、なんとも言えないんですが。
うん、うん、あ、そうか。あんまりロールしすぎると時間かかっちゃうもんな。
そうですね。
ね。そうそうそう。で、
そういう場合はちょっとやっぱし控えめにどうしてもなっちゃうと思うんですよ。
ね。うんうん。まあだから、全体像を見てだね。全体像を見てロールだね。うん。だとは思います。まあ、ちょっとね、初めてロールをするっていう人にはどういう感じなのか多分つかめないとは思うんですけど、うん。まあ、もし初めてでわからないっていうんであれば、まず、もうぶっちゃけて聞いちゃうのがいいかも、みんなに。そのセッションのメンバーに、すいません、音声とかキャラチャってやるの初めてなんですけれども、皆さんどれぐらいの割合でやられます？ロールとかね。うん、
そうですね。ただ、普段はオフセッションばっかしのメンバーで集まってしまうと、またずっとこれがそういうのを話すっていう弊害も。
ありますな。
ありますが。
ね、うんうん。やっぱね、音声とオフセはまたちょっと違うよね、ロールの仕方がね。
そうです、うん、ね。まあ、そのあたりはもう本当に、自分たちで模索していくしかないっていうところも、
あります、ね。
あったりして、一概にはちょっと言えなくもなってしまうんですけれど、うん、
うん、まあそうね、うん。でもまあ、音声は音声で、オフセはオフセでまたロールの楽しさってあるからさ。うん、ね、
うん。そうですね。オフではちょっと恥ずかしくてできないっていうものでも、オンでは積極的にっていう。
そうですね。
が、う、も、ん、聞いたりするんで。
うんうん。あとまあ、音声は、一泊置いて自分の中で考えながらセリフが打てるから、オフセよりも結構気の利いたセリフができたりするのにね。うん。それもなかなか良かったりしますよね、音声はね。
うん、ね。
で、まあ、逆に音声の時は、うん、自分と結構、性質的に似てるようなキャラだとやりやすいだろうし、何より自分がね、自分の声でもってロールをしているっていうのが臨場感がすごいあるし楽しいんですよね。うん。あと喜怒哀楽がこうしっかりと表現できるからそこも楽しいなとは思います。うん。なのでまあ音声と伏せでまたちょっと違うんですけど、まあ全体像を見てかなという感じですね。
ね。
うん。はい、ではタグちゃんさんそれでよろしいでしょうか。では、最後のご相談に参ります。
はい。
同じ、先ほども、ご相談いただいた熊坂トーマさん、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。音声における GM の時間管理テクニックを知りたいです。かっこ、先日 GM やったら3日の予定が5日かかって悔しかったと。そういうご相談ですね。はい。
まあ、一度や二度誰でも、経験はしたことではないんでしょうか。
あるある。まあ、絶対にこの日に終わらなきゃいけないっていうんだったらともかくとして、まあ、基本的にはね、トーク RPG セッションって、予測不可能だからね。
そうですね。
結構予定外のアドリブとかがガンガン入ってきて伸びるのが当たり前って思ってもいいぐらい。うん。逆にそのアドリブが全くない状態でスコーンとこう終わるのもそれはそれで寂しいかなという気もします。う
ん。まあそれでも楽しかったって言ってくだされば、それは十分つきますけれども
。そうね。うん。まあアドリブがなかったとしてもそれでも楽しい。それもそれでありかなと思います。形としてはね。うんうんうん。まあそんなわけで時間管理テクニック。さっきね、ちょっとちらっとお話にも上がったんですけれども、まあタイムスケジュールとかかな。
そうですよね。
うん。あとは、まあこれはオフセと音声を比べての話なんだけど、大体オフセのシナリオが音声でやると3倍ぐらいかかるっていう話を聞く。ね。うん。
そう。ね、
うん、例えば2時間で組んだオフセのシナリオが実際オフセでやると、2さんが6時間6時間かかっちゃったっていうことも実は普通にありますよね、
うん、まあタイピング速度とかそういう問題もそういうのもちょっと出てきますからね。
そうですね。だからまあ音声による時間の管理テクニックの一つとして、オフセでもしね、この時間ぐらいって組んだなら、そのかける3倍っていう風に目安作っとくといいかもしれないです。うん。なので、それに合わせてスケジュールを組むとかね。うん。すればいいんじゃないかとは思うんですけれども。あと、みどりさん何かありますか？だいたいそれぐらい？
そうですね。
うんうんうん。
まあやっぱし基本的にタイムスケジュールが一番ではないんでしょうか。
そうですね。
先ほど話にありましたかかる時間も計算に入れた上でですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あとはどうしても長くなりそうならそこまで必要でない部分あるよ。まあ例えば NPC が情報提供するとかの場面でですね、
う
ん、
そうですね、うんうん、
まあプレイ、まあ GM 発言などにして時間を短縮する、いらない部分を削るなどの手もあったりします。
そうですね。うん。まあその辺をこう駆使していけば多分時間管理テクニック伸びていくのではないでしょうか。
でしょうか。
はい。はい。というわけで、熊坂トーマさんよろしいでしょうか。はい。ではですね。まあそんなわけで、トーカル PD 相談、全部で6つ、お送りさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ね。まあ、でも、そうね、6つ、いろいろ、お話しさせていただいたけど、全部ね、結構、やっぱり、皆さん知りたい内容ばっかりですよね。
そうですね。うん、私もいろいろ勉強になりました。
うん、私も勉強になりました。やっぱりね、こういうふうに、こう、まあ、私たち2人の会話だけ、でもいいし、まあいろんな人と話してもいいんだけど、一応
まあラジオをきっかけにして他の人との会話が伸びてくれるのもまたそれは楽しいと思います。
そうですね。うん。じゃあまあそんなわけで、トーク RPG 相談コーナーでした。はい、というわけで、ダササーっとトーク RPG 相談コーナー、させていただきましたが、はい、いかがだったでしょうかというわけですね。はい。まあ、今回も30分ぐらいで収まったかな。 まあ今回はコンパクトに行こうかなと思ってたんですけど。うん。前回がね、アキラさんとの、そう、トークRPGいろいろプレゼン大会のアキラさんをゲストにお迎えしてだったので、結構長かったんですよね。
そうですね。
うんうん。そうなので、まあちょっとまた今回はね、コンパクトに、させていただきました。はい。まあね、これから、寒い季節に、なっていくとは思うんですけれども、でもまあトーク RPG の、プレイヤーの皆さんそんなこと関係ないかな。寒い中コンベンション行くんですかね。
どうなんですかね。
ねえ、まあでも
ゆうさんだったら行かれますか。
行きますね。行きますと思う。うん、まあお金がちょっと落ち着いてないんだけ
ど、ね。ああ、そっちはせっ、ね、どうしも。
どうしようも。ああ、もう、部長が羨ましい。まあまあまあ、そんまあね、その辺はなんとかしたいところなんですが。うん。まあでも、うちもね、さりげなく、まあ、うちの主催しているサークル、トーク RPG 大佐さんも、12月24日にね、やっちゃう予定でいかいみたいな感じですかね。イブにね、お子さんもいる人もいるというのに、この確信犯があってすげえ怒られた。あ、絶対殺されるって思ったもん。
あらあら。
はい。まあまあ、ちょっと、実質本当の話は確信犯じゃなくて、24日しか取れなかったんですって、へえ、みたいな感じだったんだけど。まあ。
それはまあ、どうしようも。
うん、ありまへんな。だから、まあ、まあ、寒いなりにね、12月24日ということも踏まえて、とても暑い、定例会にしようかなと思っておりますよ。
頑張ってください。
はい。そちらもね、福島でね、これから冬大変だよね。うん、
そうですね、もう雪パンクも出てきてね、そろそろ。
ね。まだ雪は降ってないんだよね、これから？
これからだと思いますね、とりあえず。
あ、そっか。うん、まあ、そっちも頑張ってください。はい。じゃあまあ、そんなわけで、いつもの一言言ってもいいかな？
お願いします。
はい。ドラジオでは、青ヶ隅のドラゴン亭の入会者を、パーソナリティやゲストとしてお迎えして、様々な企画をしていきたいと思っております。ご意見、ご感想、お便り、こんな企画なんてどうかな、など、どんなことも拾っていきたいと思っておりますので、どんどんコミ専用のトピックに書き込んでくださいね。また、青ヶ隅のドラゴン亭では、女性トーク RPG プレイヤーを随時募集しております。女子だからこそつなげられる新しい世界をコンセプトに、様々な企画を行いますので、ちょっと興味を持ったそこのあなた、招待制 SNS となっておりますが、ニキシーでもコミュニティ展開をしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。あともう、告知をね、行こうと思いますよ。
はい。
ただいま、被災地復興支援トーク RPG ラジオドラジオプラスアルファを放送しております。パーソナリティは私、稲崎優と星屑が担当し、被災地復興を支援すべく様々な企画を行います。義援金申告を番組に送ると、オリジナルトーク RPG T シャツを無料でプレゼント。ドラジオプラスアルファは毎月第1土曜の22時から24時まで放送中です。はい。でですね、ドラジオの告知もう一つあります。
うん、
はい。実は重大発表です。はい。ドラジオ今回の冬コミ受かりま
ーわー。
はい。では、そのね、ことについてちょっともうちょっと詳しくお話しさせていただきますが、12月の29日なる12月の29日コミケ C81 でですね、東館の D-44B ですね。はい。こちらに、サークルスペースを取らせていただきました。はい。でですね、何を出そうかということで、いろいろ考えた結果ですね。
はい。
被災地復興支援トーク RPG ラジオドラジオプラスアルファで、まあ、無料でプレゼントさせていただきまして、また、通販でもさせていただいてます、オリジナルトーク RPG T シャツ。うん、こちらを、1枚3000円で、販売させていただこうかと思っております。はい。で、こちらはね、M? そう、M、L、XL の3種類のサイズをご用意させていただいておりまして、
うん、
さらに、この3000の売上金、すべて、被災地へ、寄付させていただくご予定ございます。はい。ですので、まあぜひね、被災地復興を支援したいと思う方々はね、トーカルピーチ T シャツを買っていただいて、でね、T シャツをいただきつつ、復興を支援しつつしていただければと思うわけでございます。はい。あとは、しかも、もう一つ、これは販売物じゃないんですけども、トーカルピーチ T シャツを、買っていただいた先着20名様、こちらの方々に、ラジオ CD、ラジオ CD っていうのかな、うん、ドラジオのラジオ CD を、無料で、先着20名様にプレゼントしたいと思っております。うん。でね、今ちょっと着々と進行中なんですけれども、一つはもう出来上がったのよ。ドラジオプラスアルファとドラジオで、収録してるんですけど、ドラジオプラスアルファの方は、音声リプレイです。まあ、要するに、星屑さんとね、二人でこう、二人でワンオンワンで、セッションした、ソードアルフと完全版のセッションをした内容を、音声ってか、BGM とかをつけてね、交換音とかもちょっとつけて、お届けしたいと思っておりますので、まあ、トーク RPG ってなんだろうって思う方にも、ちょっとおすすめなのではないかと思っております。で、あとね、みどりさんね、ドラジオの方で、の収録の方は、こっちはラジオにしようかななんて話をしてたんだよね。
うん。
そうですね。そうそう。で、まあ、内容はどんなのことかというと、まあ、いつも通りのトーク RPG 相談コーナーと、チンプレイコープレイコーナーを入れようと思ってるんですけど、ちょっと一味違うんだよね。
ちょっとだけですけどね。
実は恋愛シチュエーションのみで、募集させていただくことになりました。はい。で、まあ、こちらの方はね、ツイッターで募集をかけていこうとは思っているんですけれども、まあ、こちらの方を、内容をギュギュッと詰め込みましてね、CD を20名様にプレゼントしたいと思っておりますので、ぜひぜひ、ドラジオ、冬込みの29日、初日ですね、初日の東館 D の 44B にお遊びに来てくださいませませ。はい。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、管理人兼パーソナリティのゆうと、
同じくパーソナリティのみどりがお送りいたしました。
また次回お会いいたしましょう。さようなら。